タイガースキャスト MC のマックスでございます。よろしくお願いします。100回終わりまして、今日が101回目ということで通常運転で参りたいと思いますけれども、レギュラーの方にいつものお題ということでお願いしたいと思います。今日のお題はもう12月で、今年もあと少しということですよ。2015年今年にやろうとしてたことあったと思いますけど、まだやっていないこと、こうやり残したことっていうのをちょっとお題に皆さん聞きましょう。ちなみに私は、ここの番組かこの後の番組かで喋ってますけど、トラコンに行き損ねたっていうことでしょうね、僕はね。
行き損ねてではないですけどね、
まあなんとかこの40歳までっていうハードルを力ずくで来年こそ乗り越えてやると思ってますんで、はい、頑張っていきます。では最初のレギュラーの方はワイナオさん。
おはこんばんちは、ワイナオです。
はい、どうも。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、これはやり残今年やり残したことですね。
うん、
はい、読書です。
読書、はいはい、はい、
例年よりも読書量が明らかに減ってるんで、
毎年どれぐらい読むんですか？
あのポッドキャスト読むまでは通勤時間が長かったんで、1時間半1時間半のほぼ3時間近くあったので、
はいはい、
漫画読んだりもするんですけど、本読んでたんで、
漫画も入れての読書な
の？そうですね、漫画の方も多かったですけど、
漫画を読書というかでも
読んでください。ポッドキャスト聞くようになってからは本当にポッドキャスト消化するっていう感じになってしまって、
なるほど、
今年も多分20冊読んでないぐらいかなっていう感じで、本当に時間作って読んだっていう本ぐらいしか読んでないですね。はい、
じゃあ例えばこれを読みたかったっていう本を1冊あげてもらっていいですか？
うわ、いっぱいありますけど、ちょっと
1ついいよ、1つ。
そうですね、本、野球の本よく買ってたんですけど、金子千尋の、何て書いてあるんだかな、勝本みたいな新書のやつですかね。
はいはいはい、
ちょっとあれは読んでみたかったなっていう。
秋口かなんか出た本やったっけ？
ちょっと前だから、シーズン前ですね。
ああ、そうやったっけ。
うん、はいはい、
なるほど。
はい
はい、
他もいっぱいあります。はい、よろしくお願いします。
はい、では次は TD さん。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、やり残したこと、
1
回目なんでプロポーズということでお願いします。
あ、うまい。
あ、
疲れてます。
予定はあったんですか？
予定はさらさらございません。はいないんですけど、はい、何でしょうね。
仮に TD さんで、はいはい、今ただ付き合い立てたとするじゃないですか。
はい、
女性とね、
はい
はい、でプロポーズってどれぐらい経ってからするようなイメージですか？
ああ、どうなんでしょうね、考えたこともないんですけど、でも正直この年齢まで来て、もしそのお付き合いとかになったらそれ前提なところあるじゃないですか。
そうね、
はい、なんで、そう遠くはない気はします。
なるほど。
曖昧です、すいません。
来年こそは
機会があればいいですね。
なるほど、はい、わかりました。
すいません、
お願いします。はい、では最後は、お久しぶりですね、栃木のポテト君。はい、
はい、皆さんお久しぶりです。初めましての方もいると思いますが、栃木のポテトと言います。やり残したことは、年またいで2月3月までっていう範囲なんですけど、
はいはい、
ダイエットをしたいなと。
あれ、そんなに太ってなかったよね。
あ、多分マックスさんとお会いしてから、7キロ8キロ。
ああ、今身長はちなみに
75センチですね。
75、体重は？
体重も69とか。
いや、それ太ってるって言わんで、多分
言わないですか。でも、僕的にはだいぶ来てるなっていう。
1年やからね。
はい、1年でこれだけ来ちゃうと、これ毎年続くのかなと思って。怖いっすよね。
結婚するともうワンランク上がりますから。
本当ですか。
はい。
なんで、まあ、冬のうちになんとか、
うん、
あの夏になっちゃうとどうしても暑くて走りたくないなとかいうのがあるので、
はい、そっちか。
冬のうちにどうにかして痩せられればなと思ってます。
いや、もうダイエットのことはこの TG さんに聞いていただいたらいいですよ。
よろしくお願いします。
得意なので。
結果にコミットするから。
はい、では皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ではまあ前回限定ドラフトということで、うん、やらせていただきましたけれどもね、
楽しかった、とちぼてくん楽しかった、
いや羨ましいです。いや僕はもう悔しくて悔しくていけなかったことが、うん、はいはい、まだ聞いてないんですよ。
あ、そうなの。
はいはいはい、
いや、まあ、いつも出てないですけど、なんか僕の出なかった回をなんか聞きたくないと思っちゃって
。全然聞かれへんよ。
まあ年内には
なんとかね、
はい、気持ちの整理がついた時に、
はい、TJ さんはいかがでしたか、参加されて。
はい、参加してですか、
うん、
そうですね、いや、みんないろんな色が出ましたね、
うん、ねえ、改めて聞き直して、あの、まあ、テンションが高いのか酔っ払ってテンションが高いのか。
そうですね、
わかんないですけどもね、うん、
こうね、こう、なんでしょうね、喧嘩始まるんちゃうかなって思うと思ったけど、
だよね、
赤いのの知り合ってるというか、
うんうんうん、
作戦があって、
はいはい、
鳥谷さんもエースビシッと2つ取りに行って、
うん、
最後ちょっと尻つぼみになるっていう、
まあね。はいはいはい、
こんな作戦があるなと。
まあね、ぜひあの、とちぼてくんは年内に頑張って聞いてもらって、
はい、感想を、結果だけちょっと見ちゃったんですけど。
ああ、なるほどね。
はいはい、
あの、収録をこれ19日の土曜日やってますけど、
はい、
この19日のお昼ぐらいだったかな、あの、Facebook と Twitter で、
はい、
これ聞いていただくリスナーさんによる、まあ、投票ってことでね、
はい、
一番気に入ったチームの、投票サイトっていうのを作りましてですね、
すごいですね、あれね、
そのリンクを貼ってますんでね、
はい、
はい、ぜひぜひ、
うん、
そんなに時間も取らせませんのでね、
うん、
はい、さっと入っていただいて、サクッと選んでいただいて、
う
ん、
そうですね、
うん、ということで、今現在で、50数票ぐらいいただいてますんでね、
すごいな、
はいはい、まだまだ、はい、締め切りはだいぶ先にしますんでね、
はい、
はい、よろしくお願いしますと、
よろしくお願いします、
いうことですよ、はい、
はい、
今日はですね、まあ、ちょっと実は谷間ローテーションの谷間ということで、
そうですね、
はい、まあ、あの直近の、まあ、阪神のちょっとニュース関係をちょっと拾ってみて、
うん、
後半でちょっと、まあ、考えたことがありますんでね、
はい、
その辺をこう皆さんと、お話をしていきたいと思いますが、
はい、
まずはですね、まあ、これあの放送でもちらっと触れたことありますけども、
はい、
アジアウィンターベースボールっていうね、うん、AWB っていうあの大会が今やってるわけですよ。11月28日から一昨日までかな、17日まで、で18、19、20とプレーオフ、それから準決決勝と、
うん、
あるんですけども、
はい、
5チームかな、台湾、それから日本、韓国、それから、欧州連合っていうね、
うん、
それからアマチュアの台湾代表、あと中国も出てなかったかな、あ、今年は出てないのかな、
はい、
はいはい、でやってるんですね、で今、17試合全部であったんですけど、それで日本と台湾が同率1位、
はい、
で3位が韓国、4位が、アマチュアの台湾代表と、
はい、
で5位が、欧州連合チームということで、順位が出てますけどもね、 で参加している、まあ、阪神の選手ピッチャーが、岩貞、
うん、
それから、育成契約の田名坊、
はい、
内野手の陽川、外野手の横田と、
はい、
選手としてはこの4名、
うん、
それからコーチとして、守備走塁で藤本、
お
打撃コーチの浜中と。でですね、まずあのピッチャー部門を見ていくと、
はい、
なんとですよ、岩貞の防御率が 0.88 で、
はい、
トップなんですよね。
おダルビッシュ、
うん、何が起きたんかというい
やいや、ま
あ、5試合投げて2勝17イニングで 0.88 と、
はい、
これ結構な成績だと思うんですよね。
これはあれですね、公式サイトが日本がないんですね。
うん、台湾のね、
はい、
はい、2位がですね、確かソフトバンクの防御率でいくとあの梶谷、
お
彼が、1点台ですよ、1点台の前半で。続くのが、DeNA の柿田、
はいはいはい、
岩貞の同期ですよね、これ
ですね、はいはい、外した方ですね、阪神が、うん、
彼も1点の 1.2 か3かぐらいかな、はい、いやこの岩貞が結構いいらしいんですよね。いや
この時期がいいんかもしれないですね、
うん、で、その岩貞君なんと奪三振も27個でダントツなんですよ、この子、うん、でもちろんその、ね、こういう大会なんで、取れて当たり前っていうことにもなるんですが、まあ、対戦相手にもよるのかな。結局あの他の相手の子4番目に岡本君っていう、これ巨人のピッチャーですね。
ああ巨人のですね、岡山の、はいはい、
彼が18個なんでね、だからまあ岩貞が、奪三振を抜けてますよ。
うーん、
で一方バッターでは、
はい、
打率が日本で一番が、巨人の、岡本和真の方ね、
はい
はい、彼が、打率が、4割2分ですよ、はい、で、その次に日本の中で来るのが、和田蓮、
ああ巨人ですか、
はいはい、彼が3割6分8厘、
はい、
続くのが、DeNA の山下、
うん、
彼が、同じく3割4分で、続くのが、阪神の陽川、はい、彼も3割4分と、はい、いうことで、打率的には、1,2,4 番目なのかな、はい、安打数でいくとこの、まあ、また岡本くんがこう抜けてるわけですよね、はい、ダントツで25安打かな。で陽川が、20安打だったはずですね、はいはいはい。で、あと、ホームランか、
はい、
ホームランで、まあ、日本の中でね一番ホームランを打ってるのがソフトバンクの上林、
はい、
彼がまあ3本とで、続く岡本、これも、同じく3本、
はい、
でその次に来るのが、陽川君で、ホームラン2本と、はいはい、いう格好で、まあ、バッターも頑張ってると。
横田も打ったみたいですね、
1本だけじゃなかったかな。
あのね、今日今台湾のこのホームページで言ったら2本になってますね、
うん、あそうなんか、
はい、高橋周平、横田と山下と陽川が、
あ本当やね、はい、ね、2本になってるね、
おお、うん、きてる、2割9分まで上がってるし、
うん、
おお来てますね。
まあね、こう国際大会でそのレベルがうんぬんって言われますけども、
うん、
まあ打てる球をしっかり打つっていうね、
うん、
まあ、当たり前のことになりますけどもね、
はい
はい、まあ、それができるようになれば、まあ、次のステップへいけるんじゃなかろうかなと。で一番僕心配してるのがその田名坊なんですけどね、
はいはい
はい、もう一人のね、
うん、
彼が、まあ、彼もあの1回 打たれたのかな、防御率を見ると、確かね10点台なんですよね。一応まあ一つ、勝ち星で一つホールドかなんかついてたと思いますけどもね、うん、あとあれか、盗塁、
はい、
横田が、日本で2番目かな、7個、一番が、ソフトバンクの、マサゴくんっていうかな、
はい、あ、圧倒的ですね、
うん、
13個、
はいはい、いやまあこういうとこもね、
悔しいな、
やっぱりその武器をね、長打だけじゃなくて次の類をこう狙うようなね、動員の人もいると思うんでね、はい、そういうとこもどんどん見せてほしいなと思いますよ。で、まあ、そういうその若手をね、
はい、
まあ、睨んだというか、前回メールで確かその、TMT さんだったかな、10年後の阪神云々っていうね、
はいはい、
まあ、ちょっと妄想しますよっていう話をこう頂戴しましたけどもね、まあそれも含んでちょっとこうざっとこう、自分なりにこう調べてみたんですけど、
はい、
今の阪神の選手の中で、25歳以下の選手をざっと書き出したわけですよ、
はい、
まあ、ちょっとこう5年後っていうイメージでね、5年後30歳に、一番 年長さんというか年下人になるっていうことを想定して、
はい、
まあ、上限25ということで、まあ、書き出して、ちょっとさっと言いますけど、
はい、
ピッチャーだと、まあ、先発候補としては岩佐、秋山、岩本、森谷、横山、まあ、それから藤浪、
はい、
で、中継ぎ、あ、それと岩崎かな、
はい、
で中継ぎ抑えとして、石崎、金田、島本、西内、松田龍馬と、
はい、
でここに、育成の田名保、トラビス、
うん、はい、
でこれに加えてドラフト組ですね、今年の、
うん、
青柳、竹安、それから望月と、
はい、
まあ、こういうメンツになるんですけど、これさっと聞いてもらって、そこそこメンツ揃ってると思いますか、
うん、
あんま大したことないと思われるか、どんなイメージをお持ちですかね。
中継ぎは僕は、
うん、
からって
思
ったり
します。中継ぎなんて、
中継ぎはいいかな、
はいはいはい、
そう、もうちょっと伸びていったりできるかなっていう、
うん、
はい、
前が足らない、
前が足らないというか、
うん、頼んない、
秋山です
ね。なるほどね。
はいはい、前は 今そこそこできるんじゃないかなっていうのはあるんですけど、
うん、
そこからどんだけ中継ぎの名前よりも、今と、こう、ぐっと力強く伸びるタイプのがあんまりないかなっていう印象です。うん、
なるほどね。
はい、
トチポテ君なんかどうですか、今のざっと聞いてもらって。
まあ、ピッチャーと野手で、
うんうん、
まあ、育ち方に差はあるとは思うんですけど、
はいはい。
まあ、ピッチャーの方が目立ってるのかなっていう、どちらかといえば。
なるほどね。
イメージかなっていうのがあって。
はいはい。はいはい、
あと、秋山はまだ若いんですね。
ね、
そうね。
24歳なんですね、彼ね。
もう27、8のイメージがありましたけど。
あ、24歳で言うと、岩佐、秋山、それから岩崎が、24かな。
岩崎と同い年。岩崎有名のあたりと同い年ってことなんですね。
うん、そうなんですよね。
まだ全然じゃ
あ。はいはいはい。まあ4年早く入ってるっていうことになりますけどね。
ちょっと僕は全体的に
うん。
やっぱサイズ感というか背が大きかったり体がでかい選手を。
はいはい。
期待するっ ていうのがあるので。
なるほど。
その点では秋山はまだ期待はしてますね。
秋山が188、
そのぐらいですね。はい、
うん、あのトラビスがファーストできるでおなじみの、うん、トラビスがね191でね、ちょっと高いんですけどね。あとはそうかな、ちょっと一つ年上な26で伊藤和夫、彼は186なんですよね。
ああ大きい。
ワイナオさんはどんなイメージですか。
あ、伸び悩んでるなっていう感じですけど、
うんうん、
と藤波が逆にやっぱりスーパーだったんで、うん、どうしても見劣りしてしまうんですけど、
うん、
まあ、どうしてもね1年2年でバッて出てこないと思うんで、
はいはい、
うん、まだね、その20その上に比べれば頑張れよって言いたくなるんですけど、こっからもうふるいにかけられていくんだなっていう、
そうね、
ね、感じですね、
はい、
うん、秋山も1年目が良すぎたんで、
うん、
うん、逆に苦しんでるんかなっていう感じですけど。
なるほどね、
うん、頑張れ、まあ、
この世代の一つ上がさっき身長で言った伊藤和夫が26ね、
はい、
でその一つ上が、山本翔也
27、はいはい、言ってるな。
でその上が、鶴二神の28と
ドラ1コンビですね、
はいはい、まあ、もちろん年齢で野球するもんでもないですけど、
うん、
あの藤浪君がねこれ必ず言っていいほど多分あの 4,5 年のうちにいなくなるんでね。
うん、そうですね、
はい、
で山本と同じ年の藤原は首を切られたわけですしね、
うん、
あの年齢で、
はいはい、うん、っていうことになりますよね。で、うん、あの同じ理屈でキャッチャー
お、
25以下で24の梅野、
はい、
それから23の原口、
うん、
で、このドラフトで入った22の坂本と、うん、
はい、
うん、若手はこの3人になりますよね、
うん、
まあ、実質梅野と坂本の、まあ、競争みたいな格好になるか分かりませんけどもね、うん、でこの世代の上となると一番近いのが27の東畑、
はい、
はい、
27なんですね、
うん、まあ、これはやっぱキャッチャーは TJ さんですよね、やっぱこうあの、まあ、若かったら若いに越したことはないんでしょうけど、
はいはい、
経験を積むポジションなんでなかなか若い時っていうのは、まあ、もちろん苦労もしますし、チームとしても任せるんならもう我慢我慢我慢と、
いいでしょうね、
うん、いう格好になるんでしょうかね。
そうかった、もう、
うん、
どう使えるのかどうかも、まあ、分からないんですけども、
うんうん、
ずっと2軍で、まあ、かぶってるんだ
ね。そうね、
ぼちぼちちょっと、
うん、まあ多分ね下でやっててそのキャッチングって守備はまあまあそこそこできるんでしょうけど、
はい、
打てないっていう、ね、
打てないから
、うん、ネックがあるかな、分かんないけどね、はい、まあ、キャッチャーはそんな感じですよ、
はい、
で、次内野手、
うん、
内野でいくと、25以下だと24歳の陽川、22歳の西田、
うん、
21の北条、
はい、
で19の上田と、
うん、
25歳でくぐると4人だけなんですよ、
はい、内野手、
うん、うん、でこの上っていうのは27でいうと森越荒木、
はい、
で28の今成と、
はい、
まあ、そんなメンツですよ、うん、だからまあね言ってみればこの、まあ、2,3 年のまあ少なくとも来年には内野は絶対補強戦じゃいかんというね、
はい、
格好になるんですよね。でまあそれに加えて、
はい、
まあ、これちょっと後で話しますけども、
うん、
やっぱそのピッチャーでいうと藤波、
はい、
キャッチャーでいうとまあ梅野、
うん、
まあ、ちょっと梅野がまあ出てきてると言い切れるかどうかまあ別にしてね、まあ、
下出たいっていうのはあるでしょうね、うん、
まあ、まあ上で、はいはい、
言われてるのは、うん、
だからまあ各ポジションで、まあ、最低やっぱ若いのに1人はね、
うん、
コッと出てほしいと
一軍にいてほしい、
うん、いうことからすると、
はい、
トチポテ君だったら、
うん、
このまあちょっとあえて4名挙げましたけどもね、
陽
川、西田、北条、上田と、
はい、うん、
これ誰に上がってきてほしいですかね。もちろんそのポジションにもよりますけどもね、競争相手がいるんでね。
上田ですかね。
おお、
上田、はいはいはい、それは何ででしょう。
面白いね。
上田が確かあの、
うん、
なんか正確な情報じゃなかったら申し訳ないんですけど、
はいはい、
なんか同級生が入ってないみたいなドラフトで、
うん、
あ、そうなんか、間か、
どっかで見たような気がして、
あ、そっか、
なんかやっぱ同級生がいると高卒とかで、
うん、
まだ彼高卒なんでこれから多分入ってくるとは思うんですけど、
はいはい、
やっぱ心細いのかなってすげえ思っていて、
はいはいはい、
それでなんか最近頑張ってるみたいな記事が、まあ、金本監督になってですけど、
うん、
結構守備の人のイメージがあったんですけど、こいつは打てるぞみたいな。
そうだね、
はい、
はいはいはい、
それで聞いてちょっと僕は期待してますね。
なるほどね。
さっきの話で言うと結構上田くんはちっちゃいんで、まあ、
うん、
逆なんですけど、
うん、
鳥谷がの後って考えると、
うん、
まあ、守備で甲子園であのレベルまでいけるのはこの子しかいないのかなと思いますね。
なるほど、
はい、
まあまあ甲子園というね、うん、血のりもあるからね、
はい、
TG さんの中どうですか。
あ、まあまあ上田ですよね、
うん、あ、そうやな、そらそら、うん、
まあ、かぶしてくると思う。
そらそ
ら、いやいや、すいません、うん、はい、まあまあ上田は今お話しいただいて
ますけど、うん、まあね、上田くんが唯一19歳で、はい、やっとこのドラフトで後輩たる、18の望月くんというのがね、
ああ、そうですね、
ピッチャーで入ってきて、
ピッチャーで、
はい、うん、まあ、彼が唯一の後輩ということになりますよね、
うん、
年からしたらね。これでもプロ野球の 業界っていう言い方が分かんないですけど、これ年違ってもやっぱこう芸能界と一緒で早く入ってきたら上田兄さんってみんな言ってるんですよね。
うん、今はまあないみたいですけどね。
ええ、うん、高山あたりが上田兄さん。
それなんかでもキャラ的に兄さんって呼ばれないタイプです
よ。なんで。
じゃあ西田はどうなんですか。
うん。
全然ちょっと話をが、
そうね、
話題になかなか上がってこない。
一昨年ぐらいはねすごい言われてたんですよね、
苦
戦細いくせに、まあ、どっちかというと田中修太のイメージですかね、ひょろひょろっと背高くて内野ができて、
やっぱり背の高い内野手ってちょっと憧れ、内野手が二遊間ですかね、うん、憧れがみんなありますもんね。まずそこは大きいのはおるといいなっていうのは言いますからね、
うん、
期待値は大きいんですけど、
うん、
いざ守備となったら小さい方がうまいっていうのが日本は多いですからね。
まああとはやっぱこの子まあちょっと変な言い方で器用貧乏なんですよ、
うん、
だからショートやってセカンドやって、まあこの15年の後半はファーストやってたからね。
ファーストね、はい、
まあ、それはあの多分試合出るためになんでしょうけどね、
うん、
うん、だから守備位置でもちょっと競争に遅れを取ってるんでね、
うん、
ちょっと気合い入れないと、
うん、
きついかもわかんないですよね。
打ってないですもんね今年は、
うん、怪我もしちゃったからねこの子ね。
あ、
はい、うん、やっぱり1回怪我するとぐっと下がってしまうんでね、しんどいかなっていうところですよ、
うん、まあでも若いからね体作っていってほしいですけどね、
うん、
横田つながるから2軍は、
うん、
バケモンが、
まあ、ただね守備位置が違うからね内野と外野とはね、
うんうん、体を作ってほしいですね、
はいはい、うん、でその、まあ、横田君も含めた今度外野手、
はい、
同じ年齢構成でいくと25歳の尾形、
はい、
で、22歳の中谷江越で、20歳の横田、 で、育成に、変わった23の一二三、
はい、
それからドラフト枠の、22の高山、
はい、
まあ、同学年、3月生まれなんで今だ21歳の板山と、まあ、こういう布陣ですよね、はい、年齢で区切ると。まあね、去年江越が、まあ、入ってきてちょっと出て、で、まあ、このドラフトでドラ1で高山を取ったと、
はい、
いうことで、まあ、多分この2枚看板じゃないですけど、まあ、この辺を中心に回るんでしょうし、うん、まあ、このね、あの首脳陣が変わった段階で、横田がクローズアップされたり、
はい、
まあ、中谷君はこの2015年の後半でね、ちょこっと一軍に上がってきたりだとか、
はい、
うん、で遅れを取った尾形、うん、一からやり直しの一二三と、うん、でこの世代の一つ上に26の伊藤隼人、うん、でこの上が、まあ、ちょっとね、登録がどっちになるか分かりませんけど、大和と俊介と、まあ、2人が28歳ですよね、
はい、
うん、この中だと誰に上がってきてほしいですか、ファイナオさん。
江越ですね、うん、右の長距離が欲しいんで、
うん、
で、まあ、今年の後半見てると、
うん、
だいぶ振り切った感じで守備の方も思い切って突っ込んでいってミスも多いんですけど、うん、まあ、最初からその器用に行かずに1年目なのであれで行って僕はいいと思ってるんで、うん、
はいはい、
まあ、来年の中旬ぐらい、来年の中盤ぐらいからその辺のその調節ですかね、
うん、
早く行きたい、そういうのを覚え始めればいいと思うんで、来年も飛ばしていってほしい。で、右の長距離砲ですよね、中谷がちょっと長距離が少ないんで、一二三はボールが当たらないんで、
うん、
で取ったのは板山と、高山両方とも左ですし、
うん、
で阪神右の長距離砲が、まあね、ドラフトの時も苦しみましたけども、
うんうん、
いないので、
うん、
やっぱりもうここのとこ浜ちゃんや桜井のあとほんまに育ててほしいなっていうのがあるんで、江越ですね、
うん、
僕、
うん、
はい。
豊田君は外野だとどうかね。
外野だと僕は一択で高山ですね。
お、一択。
はい、
はい
はい、別番組ですけど高山君にはちょっといい思いさせてもらったっていうのがまずあって、
うん、
日大三高で、
まあ、練習した頃かな、
ちょっと前の話ですな、
うん、
あの時に、まあ、情報も何もなかったんですけど、まあ、プロ絶対行くだろうと思っていて、うん、
はいはい、
スイングスピードがおかしいなこの子とは思って行かずに明治大、
うん、そうね、
はい、で僕大学野球全然わかんないんですけど、
うん、
なんかもう話だけはずっと聞こえてきてて、
はいはい、
いつの間にか最多安打、
うん、
で今の、
うん、
なんかバットを軽くして、
うん、
ヒットを打つスタイルに変えたみたいな言われてるじゃないですか、
はいはい、
多分彼は、
うん、
なんかもう、自分はもう最多安打更新するんだっていうことでそっちに変えただけであって、
うん、
本来は違うのかなっていう期待じゃないですけど、
うんうん、
その、大きいの打ってほしいなっていうのはすごくあって、
なるほど。
はい。まあ、左が難しいのはちょっとあるかもしれないですけど、
はいはい。
それを踏まえても、左で活躍できるんじゃないかなっていうポテンシャルがあると信じてますね。
なるほどね、
はい、
これ外野手 TG さんはどうですか。
はいはい、
うん、
外野手そう難しいですね、もう外野手ね、
うん、
尾形みたいんですけどね、
うん、
どのぐらいやれるのかっていうのを
ね、えなんか尾形が入った頃は、まあ、彼にガッツ欲しいって僕も思ってましたけど、
うん、
あれよあれよと今ね競争相手がいっぱいできてね。
そうなんですよね、
うん、でそうなるとやっぱ尾形っていう色をねもっとこう強く出していかないと、ね、
うん、
パンチ力があるっていうだけではなかなかね他にこう引いてた選手が出てきたんでね、うん、
厳しいんですよね。萱も結構しっかりというか、
うん、
大きいもの出てガタイのやつも入ってきたりしてるんで
ねえ
難しいっすよね。
PL 東洋大っていうねそういう今岡高生出てきたんですよ、
うん、
キャプテンやからね両方ともね
見たいっすね、
うん、でまあね高山板山っていうドラフトの補強もあったんでねここは、
う
ん、
そうですね、
余計競争がまあきつくなってるわけですよ、はい、だから一二三が落ちたっていうこともあるんでしょうけどね、
まあ、そう
でしょうね、うん、ねえ一二三もいや本当にもうこの1年まあまあ1年で首切れるかどうかあれですけども、うん、僕がもしタイガースの、まあ、そういうキーマンだったら、まあ、渡せて2年までかな、
うん、そうですよね、うん、年齢からいって高卒ならもう6年目になっちゃうんですかね、うん、来年再来年になっちゃったら、
うん、そうね、
うん、そうっすね、で大事なとこで怪我するってパターンを見ましたもんね、ヒューミも2年前ぐらいだったかな、うん、出てきたな思ったらなんか壁にぶつかって怪我したとか、
うん、
やってるんでね、上本は似てんなと思っちゃうなこれは、うん、
まあね怪我もしょうがないけどもやっぱそれはもう、まあ、産んで片付けるのは申し訳ないですけどね、
うん、でもまあ注意力が性格があるんかなってもありますけどねどっかに、う
ん、まあ、うん、いや運が悪い怪我はもちろんあるんでね、
うん、
それだけではないんでしょうけども、まあ、それも含めて、
うん、
まあ、能力っていうね、
うん、ありますね、
片付け方をこうしないとしょうがないかなっていう格好ですよ、うん、
注意してる人もおるやろしね、
うん、
と尾形なんか本当ファームの使い方見てると、うん、守備してなくても打席立ってる時って結構ありましたもんね、
うん、
だから守備の方はちょっと良くないんか、だから怪我の具合なのか、でもバッティングだけはやっとけっていう感じで扱われたのか、うん、クリーンアップとか打ってましたもんね、だから、
うん、
うん、だからちょっとバッティング守備がお粗末なんかなって気もしますね。
いやまあお粗末やけどね、尾形はね、もともと得意な選手ではないからね、うん、はい、まあそうなんですよ、だからね年齢でパッとこう線を引いて、
うん、
ざっと並べるとこんな格好になるわけですよ、
うん、
まあね、10-0 の田本くんもいましたけども、
はい、
はい、若手の育成っていうのはねやっぱこう難しいところもあるんでね、うん、
はい、
じゃあこれからいかにっていうことですけど、
うん、